はい、はい、こんにちは、うん、第2回目はですね、大村の東大村の自然の味トルーさんで、収録をしています。タカさん、こんにちは。
あ、こんにちは。
どうも。
はい、これくらいで入るんですか？
入りますよ。すごいでしょ。これですね、はい、この前山木治さん話したんですけど、なんか全世界に流れてるみたいな。はい、結構ですね、私の周りですね、3人ぐらい聞いてる人がいました。
私も聞きました。
ありがとうございます、はい、貴重なお客さんで、うん、ここはですね、もう十何年ですかね、トルスさんは。
16年目に入りましたね。
あ、本当ですか。
うん、細々とやってます。
あれですね、なんですか、無農薬というか、まあ、そういう自然にこだわった食事を作ってもらってですね、うん、で私が田川さんと知り合ったのが今もう9年目ですかね。8年9年目ぐらいですね。
ああ、もうそんなのありますか。
うん、ですね、はい、で今、うん、旅に来てるんですけど、なかなか、なかなかと言ったらいいですね、美味しいです。
あ、ありがとうございます。なかなかじゃ
ないです、とても美味しいです。
いえいえ、
すいません、
私が作ってるわけじゃないですけど。
ですよね、はい、奥さんが作られてるんですよね、はいはい、なんか結構遠くから来られてるみたいなお客さんもですね。
そうですね、やっぱり半分以上は諫早とか長崎とか佐世保とか、
はい、
うん、まあ、あとが大村っていう感じで、
うん、ですよね、うん、まあ、ちなみに今金土日ですね、
はい、
うん、長崎医療センターをずーっと山の方に上がっていって、その途中に右っかりですね、ログハウスみたいな感じ。
そうですね、医療センターからまっすぐバス通りを4キロ行ったところ。
あ、4キロ、
はい、4キロあるんですよ、の右手にありますね、道路沿いの、
うん、
はい、
まあ、そういうことでぜひ皆さんも、
はいはい、
食べに来てください。
よろしくお願いします。
いらっしゃいませ、
はい、どうも。
あ、すいません、
どうも
お茶ありがとうございます。
すいません、おさむさん、
今日は山内おさむさんが、
はい
はいはい、お茶を持ってきていただきました、
ね、おさむさん今日運ぶ人、
なかなか人の話を聞いておくのが辛くてね。
自分で喋りたい。
そうでしょ。
とてもで、
はい、
でもね、今日はこれでお昼ご飯をいただきました。これってのは
これ
何ですか。
これ音響熟成木材、うちが家を作ってる床材ですね、の38ミリの厚みがあるんですけど、これを25センチぐらいにカットして、うん、貼り合わせて四角にしてお盆で使ってもらっていることなんですけどね、
うん、ですよね。6周年記念だったですかね、あの時が。
あ、そうですね、
の時に作ったんですよ、これね、
はい、
なかなか来るね。でこれを置くとね、うん、なんかちょうど高さがいいんだよね。ちょっとほら机の高さがあった感じで、
はいはい、食べる時
ね、で綺麗ですよね、
うん、
これはあれ結構こう重たいけど、どうやって置いてるんですか。すぐ立てかけてる
の。んで、まあ、お客さんの前に置く時です、ね、ここに入れて。
あ、そうか、
こういう感じ
で。うまくこの
これ なんていうか、サネとなんていうか溝っていうんですかね、
うん、
こうやってこう手に引っかかるような感じで。
そうなんですよ、これ溝取ろうかなと思ったんですけども、うん、やっぱりあった方がね、
うん
うん、持ちやすいし、
いいですね、
うん、ラジオではちょっと分かりにくいかもしれませんね。これをこう組み合わせていくと、要するにこう
床になっているんです ね、
ね。
これがあれですね、音響熟成木材で、まあ、バッハを聴かせて、うん、乾燥させたっていう、
うん、
宮崎の帯杉ですね、これ使ってますね。
宮崎ですか。
宮崎。いや、でもやっぱりなんでバッハを聴かしたか
って、ね、そうなんですよね。前もモーツァルトだったんでしょ、
うん、でもやっぱりね、明らかに違うのはね、モーツァルトとバッハはやっぱベースなんですよ、低音進行、
はい、
ね、そこが大きく違うから。で僕もね、だいぶね、こう僕の方が練習室とかこのね、この木材じゃないですか、だからいろいろ考えたんですよね。やっぱりバッハの音楽っていうのは、その低音部の響きがすごく生きてて、それが端々までこう届くんだと思うね。だからこう細胞があるんだったら、細胞の 100% に近く多分響いてるんだろうなと思って。
あ、
うん、だからモーツァルトはそういう意味では、言い方
は
悪いけども表面的に聞いてくるんじゃないかと、
はいはい、
でバッハの良さってやっぱそういう下の音が、重低音があるから、その分、まあ、気にとってもね、全身健康でいれるのかなと思って、
はいはい、 これ、うん、あの木の芯までこう届くってことですね。
そう
モーツァルトの場合、耳障りはいいですよね。
いいですよ、いいです。うん、もちろんね、だからモーツァルトでコツコツとやっていくのも手もあるんだけど、ただ、これだけ大きな木だったらね、厚い木だったら絶対バッハの方が、絶対もう揺れ方が違うと思
います。うん、いやですもんね、ま、この前ちょっと話したと思うんですけど、やっぱりモーツァルトの時と、バッハを聴かした時の、その、乾燥度合いが違ったっていうか、色が全然違った。ですね、艶が違いますもんね、
う
ん、
そう
明らかにこう違ってきますね。
でやっぱりほら私たちはこの木というのは必ずこう塗りがしてあってね、
はい、
テカテカ光ってるのが一つの綺麗さだという認識があったしね、
はい、
うん、だそういう中でこの、自然熟成なんだ熟成乾燥、
はい、
音響熟成乾燥木材、ね、長いからなかなか覚えられない、はやっぱり塗りがなくてそれで、やっぱり呼吸してるんですね、
はい、
で、で僕が不思議だったのはこの油分油分がねうん、こうずっとなくなっていくんじゃないかと思ったね最初ね。
ああそうですね。ですね。
うん、
これ宮崎オフィスにあるんですけども一番やっぱり油分持ってるのが屋久杉ですよね。っていうのが、うん、やっぱ屋久島っていうのはこう雨がよくこう降りますよね。365日のうちの365日降るっていうんですかね。そういうことで降るから、
うん、
何ですか腐ってくる木がですね。腐りやすい。う
んはいはい、
で自分が腐らないように木が油分を持ってるんですね。で、それをその宮崎の日南地方の分なんですけども、で、その油分を抜かないように建築材料として使うために水だけ抜く技術というのがあってですね。
ゆっくり抜いてるんだ。
はい。そうです。で、それがバッハなんですね。で、バッハに変えたら銅管木の銅管が生きたまま水だけ抜けていって油分が残っていて、うん、こういうふうなこういい艶になっていくんですよね。
いやなんとなくだから油分が増えてるようなこう感じもするわけね。僕らこう手入れてたら水も雑巾のさもうボタボタになんか濡れた雑巾でガーってやるだけ、
はい、
それで乾いたらなんかこうしっとりしてるってのはね不思議でしょうがない
ですね。でこのでもやっぱ違いますもんね、
うん、
入居されたお客さんのところ行きますよね、うん、やっぱり何年経ってもこう色
そう
なんですかこうツヤっぽいですね。ツヤっぽい、うん、ツヤっぽいですね。
やっぱりそのものをほら今何でも急いで作ってる時代にね、こうこんだけこう時間かけて手間暇かけて苦労して書体を作ってたらね、大きいですね。
ですよね。
でもギターもね、ギターの材料ってあるじゃん。ね。
はい。
僕らのはそのなんだっけ、杉材だ。向こうの杉ね。杉材を使ったりとか松ね、うん、あとはからんだ、
わからんだ、
はからんだ、
おお、わからんだ、
わからんよ、それも言われるかと思ったまあね、それははからんだ、まあそれをね、その木を使うんだけども、私たちは本当にすごいと思うのは、今やってる材料を作ってる仕事は孫たちがギターを作るようになった時に使えればいいんだって、そういう育ちで生きてるわけね、
はいはい、
だからね、もうそれだけでね。なんか自分たち その命がそのままこう延長していってすごいですよ。なんか教えすごい大きな教えだなと思ってね、
うん
うん、だからその孫たちはその本当に丁寧に寝かされた、木をね大切に使って楽器を作るんですよ、
うんうん、で今サブさんが使ってるギターっていうのも、うん、もう何百年とか、う
ん、何百年も経ってない。でも1942年、まあ、70年近くねだからまあそうですね。でまあそれが良くなってるか悪くなってるかよく分からんけど、でもやっぱりねそれだけ歴史を追って、そのさっきのおじいちゃんと孫の話じゃないけどね、
うん、
やっぱこう思いがこう積もったもんですから、うん、だからやっぱり演奏だ形の僕らも燃えるわけですよ、
うんうんうん、
いやこの楽器は絶対いい音が出るに違いないと思うわけね、
はいはい、
うん、やっぱそう信じてやってますね、うん、今ね。
あれってさっきのその杉とかですよ、わからんだとかですよ、う
ん、わからんだ、
わからんだ、わからんだすいません、
シャレできる
音ってやっぱり違うんですか、
うん、だからそれ違うからやっぱりいろんな材料を使ってね、やるんですね、
はい、
うん、でやっぱりいい作家たちが作ればもちろんみんなどの材料を使っても上手に作るんだけども、やっぱり味というのがねまた違ってくるということね、
うん、作家というんですね、やっぱりその職人とか
作家さんですね、やっぱね、うん、まあ職人もちろんさ同じ言い方かもしれ
ん
けど、
うん、
僕らにとってはやっぱり作家さんですね、
へ
一代自体違うし、
はいはい、
ね、それとか
っぱり 人を頭に浮かべながら作ってるからね、うんうん、
日本でもそのギターを作ってるとこってやっぱあるんです
か、ね、うん、たくさんありますよ、たくさんあります、うん、ただね、さっき最近聞いたらね、やっぱり材料がないんだって。
ああ、
うん、材料がなくて、はい、世界的なこれは傾向でね、
はい、
でその代わりその先ほど申し上げたように昔から材料を持ってるとこあるわけですよ、はい、そこがね、みんな売るらしい。
あ
で世界にも、
はい、
あのドイツ のある名あのその名工さんがね、
はい、
がその自分の要するにすごい、たくさんの材料を持ってて、それがもうみんないろんなその作家たちに買われていく。
うーん、
やっぱり今苦労してやった人たちが100年後150年後に落語できるわけです
よ、うん、あれギターってあの、うん、作家の人の名前書いてあるんですか、
うん、もちろんです。あ、シールも貼ってあのなんかサウンドホールって
なんか、はい、なんか中にみたいな。
あ、本当ですか。
高さもね、そうですね、ギター歴長いですから、ね、僕より長いかもしれない。
冗談です
よ、ね、だって僕はだって物心ついた時には高さんおらへんから
。そう、そうだ、その時も来たからですね。だから。
いやいや、40年ぐらい前。
40年も
近くですね。
ああ。
おさむさんと
一
緒だったとか。
だからまあ、でも40年って私まだ2歳ぐらいの時です
よね。
ま
あ、それ悪いわけだから。まあでもね、そうですよ。本当に、長い歴史ですね、これはね。
でその一番40年前に、
うん、
40年前って何歳で中学、
うん、そう言って足したらそうだ、
あ、まあまあ
まあまあまあいけない
ですよ、はい、その時ボカンシとってからですね、うん、でその時に高田さんがどう知られたというか、
そう、だから大村ギター合奏団ってのがあってね、
はい、
もう、はい、でここの合奏団ね、またね、なんかやっぱりもう家族みたいな合奏団だったからね、
うん、演奏会とかやっぱされてたの。
演奏会ね
しましたよ、うん、だから大村ギター合奏団もその公民館活動でスタートしたわけですね。
あ、本当ですか、
うん、だから22ぐらいだったかな、入ったのが、
はい、うん、今足してしまったですね、うん、40年、まあ、ちょっとこうカットしましょうか。
でも大きなことでね、これはね、
演奏会する時にはおさむさんに来てもらって、
あ、でもその時中学
高校生だったね、
それで演奏会が成り立つと、
はい、そんなことなかったです
けど、ね、あ、なんか
自分たちだけはできない
です。縛るというか、その、なんですか、中心になる。
中心というか、もう演奏にはなかなかね、要するに入場料を取ってお客さんに聴かせるだけの、技量というのがないし、まだ、その頃は。
ああ、うん、はい。で、お父さん来てもらって、うん、キュッとこうなんか。
山下先生からね。
はい。うん、
いやでもね、うん、みんなもうなんか同じ、うん、本当家族みたいな仲間みたいなね、うん、みんなですからね、うん、集まってこういろいろこと楽しかったね、
うん、楽しかった
ね、当時から僕は子供から打ち上げっていうのはこう、あ、こういうもんだと思ってお前楽しいもんだ、いや、みんな嬉しそうにやったからで、僕は大人だったら打ち上げをちゃんとやるぞとそれで今来てる、
だから今打ち上げが多いんですね違う、
打ち上げのために
まあでもそんなしてるうちにね、こうやってまたね、伊勢さんと出会って、うん、
ね、
この木の世界でしょ、
はい、
うん、まあ、やっぱりみんな同じなんか原点のような気もするんですけどね、
う
ん、
そうですね、あのさっきのバッハの音楽ともそうですけど、
うんうんうん、
なんか共鳴っていう話
そう
ですね、
共鳴、
うん、共鳴ですね、
うん、
あの何ですか、
うん、
またあの忘れてしまったまた二股のやつ、
まあ、音差ね。
音差はすぐ分かんない。
でも、最近は音差あんまり使わない。
あ、使わないですか。
音差の振動が、要するにこう、伝わっていくっていうでしょ。
はい、はい、
ね、うん。だから、それの大きなのは、やっぱりバッハなんですよ。バッハのベースっていうのはね、当時の言う、うん、要するに、通奏低音って言われた世界があったのね。うん、それは、あの、要するに、こういうふうに音楽を作っていきますよって指揮者の役割ね。それはね、ジャズの世界でもそうですよ、
はい、
ジャズのベースマンはすごい大きいですね、はいはい、だからそれとないことをバッハがやってたんです、
お
で、そのベースがもう一番生きてるから上がこう華やかになっていくわけね、
あ、なるほど、
だその、だ多分僕はね、こうやっぱり木とそのバッハの出会いというのはね、そういうこう長い、そして広い世界が共通してるんじゃないかなと思って、でね、不思議とね、僕はバッハのことよく分からんけど、分からんと思いますけどね、でもやっぱり聞いてるとね、あの疲れないんですよ、
はい、
疲れない、バカはみんなバカは難しいとか言うけど、疲れるって言った人がおらん、
うん、
ね、ね、 なおトルスさんの僕がバッハの全曲演奏会させてもらったね、
はい、
もうあの時も本当みんな大変だったと思うけども、うん、でもやっぱりほら
楽しかったですね、
うん、それを楽しんでくださった皆さんのやっぱり優しさであったんですから、
うんね、美術館で聞いてあぜひやりたいなと、うん、思ったですもんね、うん、
まあでもねそういう発想も実はやっぱり井出さんと出会ってこの木に触ったっていうその、うんやっぱエネルギーの、ね、出所ってまたあるんですよ、うん、だから僕は うん、あんまり言いませんけどね、
はい、
あんまり言いたくないですけど感謝してますよ
あでもあのバッハのあれをですよ、うんうん、あれチェロだったですね、
はいはい、
あのギターで弾いた人っているんですかね。
いやいやたくさんいる。
あそうなんですか。
もうねバッハの曲っていうのはねやっぱそれだけ魅力が多いから高い
あ
の
多いですよね。
すごいからジャズ面もいいでしょ。それこそさっき言ったね、
うん、あそうなんですか、
うん、であとほらもういろんな楽器で弾かれてリコーダーでも縦笛
縦笛、
はい、縦笛でもやって
ハーモニカとか
あんまりでもね できるかもしれないね。
あ、うん、オカリナとか。
ああ
、だんだん、
まあ、だんだんどんでもよくなってまあでもやっぱりねそうそういろんなその楽器にこう夢を与えるっていうのは。
もともとチェロやった
の。チェロのチェロのためのね。うんうん、ただそのバッハっていう人は昔からそのいろんな楽器に自分で編曲をもしてたのね。
あ、
うん、だからそういう遊びのできる人やったから、
うん
まあ、もちろんバッハはその今のギターにはしてないけどもやっぱりそういう素養はたくさんあったんです。
ちょっと話変わりますけど、うん、チェロを初めて聞いた時にね、うん、あの地球を指すって、
まあ、そう
ですね。あれ何て言うんですか。
チェロエンドピンでね。
あ、エンドピン。
あのチェリストは地球を演奏するんだっていう、はい。
そうそうそう。そうなんですよ。
うん
で、あの時ですね、こう床に座ったんですね。床に座って聞いたんですよ。
うん
それ床からこう振動がわーってくるんですね。
そう
これはすごいなって思いましたね。
ね、だからやっぱりそれは多分ね体全体をこう揺らしたんだと思う ね、 やっぱね、はい、響かせたんだと思うね、
はい、
だからそういうチャンスが、うん、たくさんあると音楽ファンは増えていくかなと思うんですけどね。
だからあれですね、ギターもエンドピンをこうつけてからやればもっとこう違うんじゃないかと。
頭に何かつけてやるのはあれです
けど、ね、頭につけて
ギターもね昔はねエンドピンのあるギターがあったんですよ。
で
それはね
あ
座りを良くするためのねエンドピンでもあったのね、
うん、今のギターの大きさでエンドピンが
あった。そうこう立ててその要するに、あの足とか置かなくてそのまま弾ける楽器があった、
はい、
支えがついてるね、
はい、
でそれはでもあの廃れてしまったんだけどね、
うん、
でもそれはどうしてかというと、エネルギッシュな演奏ができないというなんかね。でチェロの場合はもう安定性がいいですからね、うん
はい、
グッと刺してそれだからうち あの練習室のほらあの
こ
の床にはエンドピンのこうマークがこう穴が開いてるでしょ。
あそういえば
そう
ですね。でもほとんど気にならないよね。
そう気にならない。あ、うん、本当に不思議だね。僕はそう床は大事にするっていうのでね、
うん、
傷をつけないとかいろいろ普通は考えるやつ、
うん、
この心さんのこの床はあんまり考えなかったですね。
ですよね。
うん、だからひたすらあの水拭きをきちんとしてあげること、うん、これが一番のなんか浄化を吸ってきてね、こう喜んでるなというふうにね、こう僕はなんかの宗教に入ってしまったかなと思うぐらいね。
それこそこの前言ったお寒教。
いややっぱりねだから、最近なんかそのモップもね新しく買って、
あ本当、
うん、じゃあ真剣にやってますよね。
え自分で拭いてる。
そうもちろんやっぱり自分で拭くってのはあれね。だって僕らの楽器だってさ人に磨かしたって絶対良くない、
ね。
自分でやっぱり、うん、付き合ってる楽器を自分でこう綺麗にしたりとか磨いたりするのはやっぱり大事ですよ。
あれですよね、あの、うん、トイレ掃除と一緒ですね。私も自分とか事務所トイレ自分でこう、ね、拭くんですけどね、
はいはいはい、うん、あ僕もだからその2階のトイレは自分でこうやったりしますよ。
あ本当ですか、
ね、だからやっぱり僕にとってだからギターにまつわるものは全て、本楽ともう一緒なんでね、
あ
の入ってきた人が入ってきたらもう音楽の世界に入ってそのままこう一緒に入れられるっていうのが夢ですね、
うんうんですね。
まあねそういうことでねいろんな出会いがあってね、僕はねそのやっぱりだからこういうギターっていう楽器は非常にこう音小さくて出会うチャンスがやっぱ狭い会場で出会うでしょ、
はい、
割とその相手の人たちの、人生を こう聞いたりする聞いたりとか感じたりすることが、ね、楽器からできるわけですよ、はい、だから本当にだから悲しいことがあった人たちはその悲しさとこう打ち勝ってるその、何かを感じたりすることもできるしね、うん、近くだからね、はい、うん、だからそれで僕もそれをこうまあいただいて、うん、それをエネルギーにして演奏したりとかもうだからそこでぐるぐる回ってるわけです、うんうん、でねある時ねやっぱりあのいろんなことがあって人を失ったりとかね、このお子さんを失ったりし した人とかね、はい、方がいらっしゃって、まあ、そういう出会いがある中で僕は中村八大さんと出会ったわけね、はい、中村八大さんね、
あの中村八大さん、
そうそう上を向いて歩こうね、あの、はい、そうそうあのって感じの僕、うん、まあいや本当にこの人は一緒の人かなと思うぐらいの出会いだったんです、はい、それでね、あるコンサートで多分演奏する仲間はいなかったんやかな、はい、それで、おさむさんにちょっと来てごらんって言われて僕はあるディナーショーに手伝いに行った、はいはい、で君何が弾けるのって言われて僕は金ギャタ遊びとかそういうの弾いたね、は
い、何歳ぐらいの時です
か。そうだね、だから今からそれこそ40年弱35年ぐらい前かな。
あそうまだまだですね、
20歳で、そうそう、あの、ね、ちょうどうちのね教室からそのディナーショーが行える会場まで歩いて5分ぐらいだった、はい、それで分かりましたって言って僕は飛んで行って、はい、その八大さんとの出会いがあった、はい、八大さんが何が弾けるで、はい、そうですね金魚と遊びと、まあ、第三のとこぐらいですかねって言ってちょっと弾いてみたら八大さんがもう その横からもずっとつけ出したんですよ音をね。
おお。
で、まるでそれは会話のようで、
はい、ギターでピアノで
ピアノで、
あ、ピアノで、
ピアノで弾いてらっしゃるね、はい、僕はギター一緒に弾いてでそしてその出会いが生まれたわけですよ。で僕は音楽家の方は多分ね八大さんとは多分さあこんにちは言ったけどもこんな大きなつながりはならなかったと思うけどね、はい、そこでやっぱ音楽をさせてもらったっていうのが大きななんとか収穫ですね。それで八大先生とそれからしばらく経ってからそうね60回ぐらいでしたね、はい、ずっとあちこち一緒に行こう一緒に行こうって言われて演奏会に行って
全国
そう、ね、東京まででしたけどね。で、うん、それでその時に八大先生はその体の調子が悪くて、はい、糖尿病を患ってらっしゃって、はい、大変な時 で、だからそういう意味じゃ八大先生がパッときつくなって帰ってくれば僕がそこのパッと舞台に走っていって弾けばいいからね、はい、だからそういう意味じゃ簡単だったんですよ、うん、でそういう仕事の仕方でずっと、八大先生でもすごいのはねやっぱファンの人たちがねもう年齢層関係なくいるわけね、はい、そういう人たちの八大さんとのこの喜びの顔をねもう間近で僕は触れられた喜びね、うん、があって本当に感謝してますね。だからずっとそういうこうなんていうかな出会いをねギターだからであの感じられた出会いね、
はい、
うん、そばでみんなが寄ってくるから、うん、だからよくほら喋りだってあれじゃない小さな声でせっせっと喋った方がこう人がこう近くに寄ってきてくれる。
そうですね
あだから大声で喋ったって、はいね、あの大声で怒ったって、はい、その相手はその気持ちが伝わっていかない時あるじゃないですか、ね、あですね、だからやっぱそれと同じでねギターっていうのはなんかこう人と人をこうきちんとこうつないでくれる力を持ってるかなって思いましたね、うん、それでね八大さんからまあだから最後亡くなる1年ぐらい前かな、
はい、
おさむちゃんこの歌使っていいからねって言われてですね、はい、その時にもらったのが生きるものの歌、はい、そうそう生きるものの歌なんですよ。あのね、だからこの曲でだいぶ助けられましたね、うん、この曲を聴くことで、たくさんの人たちが、ね、僕らの 横に座ってくれたね、うん、本当に感謝の曲ですね。これは八大先生の息子さんがね、はい、あのどうぞ使ってくださいとおっしゃってくれて、もらってきた曲ですね。